さて今日のカフェテラスのお客様はいつもフリーペーパーハニーのコラム毎日が物語でおなじみの川越淑子さんをお迎えしております。ようこそお越しくださいました。よろしくお願いいたします。新しいスタジオに初めてお越しいただきまして、
は
い、
素敵ですね。
ありがとうございます。明るいです ね、はい、外の光が入るというのも前々からのものすごい望みだったので、はい、この明るさはとっても楽しく、ね、気分もほっこりしますね。で今日お庭で咲いたお花をお持ちいただきました、はい、積んできました。すっごく今は本当にお花が
多いですね。
カラフルで今日も綺麗な色いっぱいありますね。
そうですね。
お庭に全部これが咲いているんですか、はい、いいですね
ちょっとお花を差し上げるのに、前はオアシスっていうスポンジみたいなのに挿して上げてたんですけど、だんだんズボラになってきて、うん、もう花だけちゃっちゃっと切って、
いやもうこれでもすごく生き生きとこちらまでお持ちいただけるように、うん、たっぷりのお水を含ませた新聞をこうぐるっと巻いてくださって、はい、重いのにありがとうございます、うん、ここにあるのがつるバラの
そうですね、つるバラですね、
はい、それから黄色いお花はなんか珍しいですね。
これも名前はよく知らないんですけど、ものすごく強くて、はい、
あ、そうですか。
いくらでも増えますね。
それから白いこれは私も全然名前がわからない。
名前覚えられないタイプです。
とにかく綺麗ですとね一言で言ってしまう、もうそれぞれの特徴のある形をした、はい、またアジサイのなんかこう赤ちゃんのように見えるのもありますけども、そう
です
ね、
これは白いアジサイで、
はい、
まあ、いろんなアジサイがあるんですけども、
ね、そうですね、
どっかからもらったのがついたんですね。
あ、じゃあもう次々いろいろと花友さんとやり取りを、
はい、お話ができるように、
そうですね、
もう今嬉しいのは、旅の蝶が好きな藤バカマが、
そうそうそうです、
もうどんどんどんどん大きくなって、そのアサギマダラって言うんですね。
そうでしたね、はい、
その子が来るのを待ってるような感じなんですよ。
あ、そうですか。
だんだん背丈が毎朝見るたびに少しずつ大きくなって、だから楽しみですね。
ね、中学生の皆さん方もそのお話をご存知で、うん、みんなで植えていこう増やしていこうっていうね、うん、そんなお話も以前神戸新聞さんにもね取り上げてらっしゃいましたが、はい、サンダらしいですね。皆さん健やかに育ってらっしゃる、
ね、この藤葉カマをくださったお友達のところには、
はい、
アサギマダラが来ないって言ってました。いつも見てるんだけど、
はい、
中から外を見てるんだけど、
ルートにないんでしょうかね。
なんでうち来るんでしょう。
きっとねルートにあったんだと思いますね。
あ、そうですか。
うん、
で去年来たのと今年来たのは違います。写真撮ってあるんで、
すごい、そうですか。
今年じゃなくって一昨年と去年、今年まだなんで、
はい、
でやっぱりちょっと似てるけども大きさも似てるんですけど、ちょっとどっか違うんですよ。
すごい距離を飛ぶんですよね。
もうね感激しますよね。それも偶然に、
はい、
そこにずっといるわけじゃなくて、ぐるぐる回ったりなんかして、はい、2日間ぐらいどっかで夜は休んでまた来て、それで2日間が最長なんですね、うちに来るのは。
そうですか。
でちょうどベランダ、サンルームで何か用事をしている時にパッと目につくように植えてあるんですよ。
あ、はい、お花を、はい、藤葉かも。
だからサンルームにいなかったら見逃してしまう、1年の楽しみがなくなっちゃうっていう感じで、ね、
365日の中の2日。うわ、
で去年一昨年は11月だったかな。で去年は1週間ほど遅れたんです。でもう諦めてたんですね、
はい、
でああやっぱり別の人のとこ行ったんだわと思って、うん、そしてはって気がついたら、いたんです。不思議でしょ。
そうですね、
なんかわけがわからない
その時期はもう集中してあまりお出かけしないように観察の日として、
もうね諦めたんですね。
逆に
だから同じ日に来るかなと、うん、勝手に思い込んでたら、1週間遅れてきたんだ、来たのでちょっと、偶然に目に留まったっていう感じ、はい、 だから一応注意はしておかないといけないですよね、
じゃあ縛られることなくお家にいらっしゃる時には注意をして、
そうです、
できるだけサンループの方で目に留まるようにしてらっしゃる。
そうですね、
グリーンを育ててらっしゃる方それぞれに本当にお庭にいろんな思いを持ってらっしゃるし、うん、これはどなたからいただいたとか以前のお家から持ってきたとか、うん、お一人お一人にそんな、ね、お話がありますね、
うん、そうですね、
せっかくくださった方のお宅に行ってほしいですね、できたらね。
そうなんですよどうしてうち来ないのって言われる、ねえー、で私に言われてもと思うんですけど、
町長に聞いてくださいになりますね、そうでしたか、ありがとうございます、はい、いつもこの時間には川越さんの近況を、ね、お伺いしてますが、どんな様子でいらっしゃいますか。
私もそろそろ年のせいだと思うんですけど、目がちょっと調子悪いんですね、
はい、
で物が二重に見えるんです。
あ、それはちょっとね辛いですね。
ということは右と左の焦点が違うんですよね、は
い、あ、なるほど、視力が違うんじゃなくって焦点が違う。
視力もちょっとは違います。
私はもうかなり左右差があるんですけども。
あ、そうですか、
だからそうなると見えてる方で見てるらしいんですね。人間の目って面白いですね。
あ、そうですか、
でも二重に見えるのはお辛いですね。
だからね、2人で向こうからね、
はい、来られ
た、来る人が4人に見えたり。
卵子とはまた違うんですね。
斜視だって言うんですけどね、そのがよくわからないどうでもいいかと思ってそれで1人だと、
はい、
その人の前にもう1人がなんか膝あたりからもう1人が二重に見える、
あら、近くてもですか、それは。
そうですね。
あ、そっかそっか。
で、はい、テレビの字幕は、はい、ほとんど二重に見えるし、パソコンも今回の原稿は片目をつむってこうやって、は
い、そうだったんですか
だけどいつもかって言ったらそうじゃなくって、全然平気で、宝山鏡なんかはもう全然平気なんです。
山登りされてる時には、
山登りというか柔らかい角度の山登りは、
はい、
で慣れてるんでしょうね、きっと。もうずっとそこに行ってるんで。でも目がね、二重に見えるっていうことは急な坂とか、
はい、
ゴロゴロ石がいっぱいある道とか、足
元がね、
あるいは渓流をこう
石を渡って、
石の渡って、
はい、
上をステップしながら対岸に行くっていうのもちょっと危ないなと思って。で、コロナが始まって以来始めた山歩きが、私にしてみればどんだけ厳しいところをやった、行ったと、帰ってきて無事に帰ってこれた、
はい、
それがね、なんかまだ若さがまだ残っているバロメーターだったんですよ。
あ、なるほど、達成感もありますしね。
達成感もね、
それだけの筋肉もしっかりとね使えてるということですものね、
でもね、もう目がこういう二重に見えるっていうのは、宝山鏡はいいけど他のところに誘われていったら、やっぱり怖いですよね。で、最近私の周りにいる山のベテランの女性が、もう本当にかっこいい、尊敬してるっていう何人かがいるんですよ、結構、
はい、
その相次いで肩を骨折したりとか、足がちょっとおかしくなったとか、
はい、
肩の方は険しい崖を降りていたんです。それでちょっとあっちの石の上に足を乗せようか、こっちにしようかと思っている時にずるっと行って落ちたんですって。
はい、
でしばらく会わないなと思って、この間、会ったら、いや実はって。で、待てよ、私このままやってたらいいのかなって。もう普通だったらまだ許せるけど、目がこんな二重になってるのに、そんな厳しいとこはやっぱりやめた方がいいんじゃないのって自問自答それまでは、行って帰って怪我も一回もないんですよ。
もうなんかとっても楽しいですというお話をいつも伺っておりましたので ね、
ね、だけど、ちょっと自分で 少し考えた方がいいんじゃないの、出庫さんみたいな感じで。そして
やっぱりご自身も不安でも終わりですもんね。
そうなんです。でお友達がそういうの、ベテランさんが、はい、ね、そういうちょっと怪我とかなさってると、
ね、
え、じゃあ次私の番かなとか思ってしまってでも、はい、そうですね、あ、災い転じて福となすっていう言葉ありますでしょ。
はい、はいはい、ございますね。
あれを感じる最近、まあなんかいろんなことがありまして、はいはい、だから 目のことでいろんな制約が自分で、うん、制約するようになったんですけれど、うん、2週間前に、はい、山のリーダーが、登るのはやめて、武田を行こう、武田を、
はい、
トンネルの、廃線トンネル有名ですよね。
は
い、で私は廃線トンネルっていうのはちょっと足元がゴロゴロやしいなと思って、はい、で聞いたら、トンネル今回関係ない、
ん、
前に駅の前にある向こう側、はい、ものすごい大きな渓流ですよね、うん、そこをぐるっと回って、だいたい 5、6 キロあるんじゃないでしょうか ね、
結構ありますね、はい、
で平坦だから、
はい、
でそこはまあ言ったら珍しい植物のお花とか木の宝庫なんだよって、行く行くって言って、はい、もう飛んで一緒について行ったんです。
じゃあもう久しぶりに行かれたんですね。ではないんですか。
近くは歩いてるんですけれど、
ね、
坂はなしにして、はい、でまあそういう山歩きの楽しみ方もあるんだなと思って、例えば珍しい宝庫ってそのリーダーが言ったんですけど、はい、ヤマアケビってご存知ですか。
ヤマアケビ、はい、アケビは存じてますけども、ヤマアケビはどんな、
ヤマアケビってね、去年の秋見たんですよ、
はい、
それはどこで見たかっていう場所的にはちょっと言えないんですけど、わからないんですけど、
はい、
森の中っていうか、暗い林の中で、人がほとんど歩いた気配がない、人の歩いてない気配っていうのはなんか獣的な、はい、なんかあるんですよ。で、すごい大きなイノシシの生け捕りをする、その牢屋みたいな、
はい、仕掛けもあるんですか。
仕掛けもあったりして、
はい、怖い
怖いんですよ。とにかく人の気配がなくて、でそこの暗いところをずっと歩いていったら、突然、はい、秋ですよ、突然5、60センチの丈の真っ赤な、はい、赤唐辛子ってあるでしょ、
はい、ございます。
あれがいっぱいさこう 実がついてるような実なんですよね、
はい、
秋ですから、
はい、
それがね、その暗い森の中に燃えるように、激しい感じの赤がドンとあったんです、で今回のその、武田をずっと珍しいものを見ようって誘ってくださったのは、その土あけびが秋じゃなくて初夏ですよね、まあはい、まあ春の終わり、はい、どんな感じか見ましょうっていう、はい、やっぱり彼女はしょっちゅう行ってるから分かってるんです、どこにあるか。
あ、すごい。
そしたら、その門垣さんの前のマイクのような、その赤い、はい、
燃えるような赤ですね、赤じゃなくてマイクのカバー、
はい、まだ花が咲く前なんです。でどんな感じかって言ったら、やっぱり 5,60 センチ、人の気配のない暗いところにあって、それがね、なんか土色なんですよね、茶色。
あ、
それが、はい、こうなんかものすごく威勢よくバーッと生えてるんですね。それで、あ、こういうのを見せてもらったって、秋のこの燃えるような赤の前はこういう花が咲いて、花つぼみがついて花が咲いて、そして秋になってあれになるんだって、はい、そういう順序もなんかすごい面白いし、あとね、白糸層っていうのかな、白い、
はい、
こういうなんか棒みたいなところに白い短く切った糸をいっぱいこう絡ませたような綺麗な山野草なんですけど、
はいはい、
それが群生してるところに連れて行ってもらったり、竹田をですよ、そんなとこがあるなんて知らなかった。
そうですね、いや、
なので 災い転じて福となす、なすじゃなくてなったんですよね。私の場合は目が悪いからそういう激しいところへ行くのはやめた、うん、残念さはあるけど、うん、なんだこんな身近にこんな楽しいことがあったんだみたいな、英語でちょっと調べてみたんですよ。あ、はいはい、災い転じてな、はい、福となすってどういうふうに言うかって言ったら、はい、ちょっと読んでみますね。ゆっくりね。When one door, one door,、
はい、
when one door closes, 閉まったら、はい、一つの扉が閉まったら、はい、another one opens.
なるほど。
これ優しいでしょ、英
語。そうですね、うん、はい、中学生英語で十分理解できますね。
もう一度言いますね。
お願いします。
When one door closes,Another one opens. これがね、まあもう自分は目が不自由でもうちょっと行けなくなっちゃった、残念、もう私の若さもこれで終わりかみたいな、バロメーターも終わりかみたいな、いやいや、もうじっとして横を見て周りを見れば、前じゃなくて後ろじゃなくて周りを見たら、なんかね、喜ばしてくれることが宝のようにあるんです、うん、いっぱい。
あ、そうです、
ね、そうなんですよね。
自分が気づいてないだけだったんですね。ないだけで、
何もドアを開けたり閉めたりノックしたりしなくても、うんうん、転がってると私は思うんですね。
そうですね、
その気になれば、
うん、
だから本当にその日は楽しくて、うん、4、5人で歩いたんですけど、リーダーを入れて、
はい、
途中、まあ、そんなしてもうゆっくりゆっくり、あの花は秋はどうなってこうなってとかリーダーの話聞いて、 あとお弁当を東屋で食べたんですね、
う
ん、
あ、いいですね。
川の流れを前にして
気持ちがいい。オープンスペースのお食事はね、
そう、美味しいですね。
本当にいいですね。
で、東屋に足湯があったんです、
はい、
だからお弁当を食べながら足湯に使ってお弁当を食べて、川の音を聞きながら、
うわ、最高ですね。
で、自分の昨日の残り物ですけど、そんなお弁当も美味しくて、
いやいや、せせらぎの音は本当に癒しになりますし、すべての音が、わあ、それはいいお時間ですね。
本当に身近で、別に何かに挑戦しなくてもいいんですよと。
本当そうですね。
だから災い転じてっていうのは本当に転じたほどの災いではないんですけれども、何も塞がれたわけじゃなくて、
そうですね、
もういっぱい転がってるんですね。
本当ですね。諦めなくていいですね。目の前がダメならちょっと右を見て、 それもダメだったらそのお隣見てってね、
うん、そうですね、
いっぱいあるんですね。あなたとはがあるんですね。
あるんですね。あまり欲張らなくてもいいんじゃないかと最近思います。
その時その時にいろんな場所にあるっていうことですね。
ちゃんとね、用意されてるんですよ、楽しめるように、
それを自分が気づいてないだけだという、ないだけで、
別にドアをノックする勇気とかそんないらない、ちょっと見たらいろいろあるんです、だからまあもうこれからはそんなに厳しいところを危険を犯してもね、挑戦しなくても、まだ知りたいこともいっぱいあるから、
そうですね。それにはぴったりですね。この三田は自然が本当に豊かですのでね、朝のお散歩も続けていらっしゃるんですよね。
なんか朝早く起きて4時とか
早く
起きるの、まだ暗いんですね。
そうですね。
でも5時になったらもう完全に明るくなるんですよ、
はい、今はそうですか、はい、
でもう早めにお散歩されてる方も結構いらっしゃるんですよね。
あ、そうなんですね、皆さんはじゃあ少し軽く水分かちょっとお腹に入れて、それでちょっと歩かれるんでしょうか ね、
ちょっと目が覚めるまでちょっとパソコン調べたりとかしたり、
いいお時間をね。
そうです。それで昼寝して、
はい、いいですね。
帰ってきて爆食をして、
あ、爆食をして
爆睡して、
いいですね、いいですね、うん、メリハリがあって、
メリハリがあるです ね、で今お花のお世話も結構しないといけないんですよ。
そうですね、本当ですね、
なんか
あっという間にじゃあ一日が、
もうね、
お忙しい ですね。
でもね、こんなんでいいんかなって反面そういうこともありますね。
いやいや、それが一番のやっぱり素晴らしい。そうですかね。
なんか 眠ることが多いんですよ。
まあ、この時期は眠気もやっぱりまだ春の続けてますのでね、ホルモンの変わる時かもしれませんしね、やっぱり毎日毎日いろんなこう五感を使って過ごしてらっしゃるっていうのはとっても贅沢だし、ね、本当コロナの時期を思いましたらね、幸せな時期だなとね思いますけど ね。じゃあそろそろ今回のコラムのお話にもちょっとお伺いしたい、今回は手塚治虫と芝野女王、
はい、
一気に読ませていただきました。手塚治虫っていうのは私たち世代には、兄が本当よく読んでましたけども、とっても素晴らしいね、作家さんですので ね。
だって私の小さい頃からもうあったんですよ。
そうなんですね。
なんかね、題は覚えてないんですけれども、お話の中に毒ガスがこう蔓延して、
はい、
で人間たちがガスマスクというのが、防毒、はい、妨害防毒ガスですね。
そうですね、はい、
マスクして、そしてちょっと吸った人たちが吐いながら、うおーって言いながら歩いている、もう動物化してるんですよ、半分。
あ、はいはい、
それをね、私は小学校の時に読んだんですよ。それが今の時代に、
はい、
そうじゃないですか。
まだそうですね。
だからあの人はすごい方だと思って、なんかあのシーンだけは覚えてるんですよね。
タイトルは覚えてらっしゃらない。
タイトルも覚えてないんですよ。でも鉄腕アトムやったと思うんですけど。
あ、まあそっかそっか、あの方といえばイコール鉄腕アトムになりますし、いろんな形で本当に人間の生命と、ね、そして平和と、
そうですよね、
もうすごい輪廻転生も、いろんなものを漫画という形を通して哲学的なことを書いてらっしゃいますよ ね。
それがね、図書館でパッと目に飛び込んできたんですけれど、
はい、
なんで手塚治虫さんが旧約聖書の、
はい、
漫画を書いてるのかなって、
あ、偶然に、じゃあちょっと目にされて、
これもね、はい、先ほどお話しした災い
天使天国
と天国となすっていうのが当てはまる、
はい、そうなんですか、
ことなんで、
は
い、図書館に行っても私はもう文庫本借りないんです、
あ、小さいですからね、
小さいですし、で大きい活字の本しかもう読まないし、
はいはい、
それもあんまりないんですよね。
あ、そっか。
でたまたまお花をちょっともらっていただいた、植木をもらっていただいたもので、たまに水をやったりしに行ってるんですよ。
あ、図書館の方に、はい、あ、そうなんですか。
でそれをしに行った時に、たまたま、だからこの目が悪い私にとって文庫本とかも全然も 見ないし、読まなくなった私が、大きな字の活字の本をパーッと見つけたんですね。
なるほど。普段ならそこには行かないかもしれないのに、
行かないし、手塚治虫さんがまさかそういう本書くと思ってなかったんで、
はい
はい、なんか飛び込んできたんですよ、目に、
旧約聖書、
これもなんかね、目が悪くなかったら見向きもしなかったかもしれない、なぜ私の目に飛び込んできたかもわからない、たまたまそれが入って、で調べてみたら、はい、A4 のこういうコピー用紙よりちょっと小さめなんですけど、
はい、ちょうどフリーペーパーのサイズぐらいかな、 B5 ぐらいになるのかな。
そうですね、ほぼ同じぐらいですね。
そうですか。
それで、はい、もう表紙もハードカバーで、
で
中の色がまた綺麗で
カラフルなんです。
カラフルなんです。ですから旧約聖書って人がいっぱい出てきますよね、はい、でもうわからない、
はい、
聖書読んでもわからない、誰やったこの人みたいなそれがね、漫画だと顔とか、
あ、そうですね、覚え方がいろいろ、あ、
衣服で覚えられるんですよ。
いい
です
ね、はいはい、
それで、あ、そうだった、こういうふうにつながってたんだって、で3巻目までも一気に読んだんですね。
あ、そうなんですか、
はい、その時に今回書いたそのソロモン はい、イスラエルの当時の有名な王様と、はい、あのシバっていう南のアフリカの南の方にあるらしい国の女王様の、はい、あのなんか恋物語みたいな出会いっていうか、うん、はい、その女王様はそのソロモンの王様をどんなちょっと敵対心があって、うん、どんな人かと、うん、あの調べ方々心の中では、うん、あのいっぱいお土産を持って行ったんです、ええ、会いに。で2人は仲良くなって、まあ、子供もできたみたいな話になってたのが、うん、はい、あのその手塚治虫さんの漫画で、ええ、あ、これって芝の女王って前音楽で聞いたことあるの、ね、と思って、はいはい、でその芝の女王とそのソロモンっていうのは、ええ、紀元前1000年ぐらい前の話なの。ということはもう2024年ですから、はい、3000年以上前の、ね、以上前の、はい、男女の話なんですよ。
そうか、はい、
で手塚さんのあれ読んでるともうその BC1000 年ぐらい前でも、うん、宝物はすごいいっぱいあったし綺麗なお洋服もあったし、まあ、もちろん男女のこういう物語もあったし、うん、まあ、あの妬みも羨ましい気持ちも、あ、戦争もあったし、はい、例えば宮殿とかもあったんですよね。あ、えー、って私はそんな歴史のもうアウトサイドにあると思ってたのに、すごいすごい、あ、 BC が終わってキリストが生まれてから西暦っていうのが始まって、
そうですね、
もう2024年ですよ。
そうですね、
そのキリストが生まれる前の1000年ほど前に、ね、はい、もう立派な宮殿とかがあったんだ、うん、だから2000年前もなんかあったんだって、で、まあ、想像され 地球がっていうか想像されて人間が住みやすいような星にしたっていうような話から始まって、2000年経ってキリストが生まれて、そしてまたに今2000年、その途中で芝の女王の話が手塚治虫さん出てきて、すぐに私は YouTube でかけてみたんですよ、
あ、この曲を、芝の女王
で、はい、曲は1967年に作られてるんです。あのチュニジアという国のもともと生まれの方で、あのまだ青年がシンガーソングライターの人が1967年にその芝の女王を書いて、その2年後に、有名なレーモン・ル・フェーブル音楽、はいはい、オーケストラの、
はい、いらっしゃいますね、
だからあのイージーリスニングっていうんですか、
はい、よく入りますよね、芝の女王というのは、ね、
ちょうど私たちの万国博覧会の前後でそれがものすごい流行ってたの知ってるんです。
そう、覚えていらっしゃるんですか、
はい、で綺麗な曲だなと思って、それからもう50年経ってますから、
そうですね、
もう忘れてるんですね。それを突然 YouTube で出てきたんですよ、はい、びっくりですよ、こんなことって今の時代ってすごいなと思って、だってねえ、そんなに歴史のある物語が万国博覧会の時にできて、それをまた今聞けるって、なんかゾクゾクっとして、
そうですね、川越さんのこう会話という部分をものすごく刺激したということですね。
でしょうね。
音楽はね、ストーンときますからね、うん、うわーすごい、
なんかこんなことってあるんだって、まあ、これもね、はい、あのなんか手塚治虫さんに行き着いたっていうのは、うん、自分の目が、はい、あの、はい、文庫本に行かずに、うん、大きな活字本のところにポンと行って、それがたまたまに入って、それがたまたま芝の女王になってなんだこの世界はみたいな、
そうですね、あの手塚治虫さんといえばね、ちょっとお話が別のところにそれますけども、やっぱりこの阪神館ではとってももう馴染みのある方で、うん、お隣の宝塚市に手塚治虫館っていうのがあって、うん、あのラジオの時代リスナー皆さんにもプレゼントを、ね、よくさせていただいたんですが、お出かけになったことが終わりということで、はい、あの楽しいたあのこうルートをあの放送前の打ち合わせでお伺いしたので、はい、ちょっとご紹介いただけますか。
あのやっぱり外国のお客様がコロナの前は結構あっ って、コロナになってからもう あまり行ってないんですけど、お客様が来るたびに私のコースとしては宝塚の、はい、手塚治虫記念館、
はい、
すごくいいんですよ。
外せないんですね。
外せないんです。
どのように素晴らしいの
か。もうね、もういろんなことが見れるのと同時に、はい、彼の幼い時代に描いた絵とかもありますし、
原画もあるんですね、
はい、でまたコーヒー飲む素晴らしい場所もあるし、
一服できるところもあって、
プレゼントもいっぱい買えるし、
そうですね
でそこでいっぱい時間過ごして、それでその後タクシーで、宝塚の駅前からタクシーに乗って、で宝来橋、西宮ですかね、あれは
どのあたりかな、ちょっと、
ちょうどね、宝塚と、有馬富士の中間ぐらいのところなんです、宝来橋っていうのは。タクシーの運転手さんも僕もそうちょっと見たいからっつって、ずっと乗せて くださって、私たち夫婦とそのブラジルから来た友達夫婦の4人で宝来橋まで行って、なんかタクシーが精いっぱい
行け
るところまで行ってくださって、すっごいもう よく見えるところで、僕も感激したってタクシーの運転手さんが言ってくださって、でそのまま有馬富士に、
有馬温泉、
温泉ですね、はいはい、有馬温泉に行って、でいろんなお土産買うところとか美味しいもの食べるところがあって、はい、そこを堪能して、それで三田に帰ってきたん
です。いいコースですね。
いいコースですよ。喜んでもらったと思います。
そうなんですね。
若い子もね、韓国からうちにちょっとホームステイしてた、
はい、
子も連れ、もうお医者さんになりましたけど、すごいファンで、
よかったな。外国にもファンが多いんですね。
多いんでしょうね。
手塚治虫さんはすごい功績をね。
まあ、今のアニメの、日本のアニメってすごいじゃないですか。
はい、
それの基本を、まあ、作った人が手塚治虫さんじゃないかって言われてるぐらいですから、
は
い、
リボンの騎士とかも ね楽しみながら見ましたね。確かにね、
まあ、いっぱい読みたいんですけどね、
はい、
あんなに旧約聖書物語みたいな、ハードカバーで
大きくなってる
の、大きい字で中も綺麗なカラーっていうのは、私ブラックジャックも読みたいんですよ。
あ、本当ですね。
でちょっと読み出したらもう目が疲れてきて、
小さいと
だけど、まあ、今回は災い転じて福となった、
ね、本当ですね。いろんなお話がね、はい、ありましたね。ありがとうございます。
そんな感じですね。
ぜひ皆さんもね、ご自分が年を重ねていくと、本当今までできたことができなくなることもあるけど、できてたから見えてなかったものがまたお隣にしっかりとキラキラ輝いてあるっていう気づきをね、今日もお話たくさんいただきました。
その、英語で調べたらキラキラ輝いてるっていうものも出てくるんです。
災
い転じて、福と那須の中に、その雲は今空は曇ってるけれども、その雲の中の全ての雲は周りに何かキラキラ輝いているものを持っているっていう、なんかそんなもありましたね。でもちょっと覚えられにくいからこっち側の方が
今回は、すごく中学生の時に教わる単語がいっぱい、ね、はい、じゃあ最後にもう一度英語で教えていただきましょうか。素晴らしい発音でお願いします。言います
ね。When one door closesAnother one opens。 だいたい中学さんの英語で大丈夫ですよね。
そうですね、はい、そう、ぜひ皆さんね、自分で閉じこもらないで、気づいてなかっただけだってことを今日は気づかせていただ
きます。もうね、なんていうか、まあ、旧約聖書の話からの流れなんですけど、私はもう神様が求めれば周りになんかいろんないいこといっぱい用意してくださってるんじゃないかなと思って。
本当ですね、もうちょっとこう砕けた日本語で言ったら、人生そんな捨てたもんじゃないよっていうのもありますからね。
ありますね、いい言葉が。
本当ですね、はい、今日もまた素敵なお話いただきました。どうもありがとうございました。そしてまた次回のコラムも楽しみにしております、はい、お話いただきましたフリーペーパーハニーの、コラム毎日が物語で書いていただきます。今回は手塚治虫と芝の城、このお話についても後半伺ってまいりました。川越 淑子さんをお迎えしてのカフェテラスのお時間でした。また次回もぜひお楽しみください。